光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会グレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルです。2018年6月17日にグレース宣教会19番目の教会として富ヶ丘グレースチャペルがスタートしました。近鉄奈良線学園前駅を降りて北口より奈良交通バス鹿野台行きに乗り、富ヶ丘三丁目バス停から歩いてすぐのところです。礼拝は毎週日曜日午後2時から、日曜学校は同じく毎週日曜日午前11時からです。祈祷会は毎週水曜日午後7時30分から、バイブルタイムは毎週火曜日午後1時30分から行っています。第1・第3水曜日午前10時30分から英会話クラスを持っています。また平日の昼間にはオープンカフェ、習字教室、リース作りなどの交わりのひとときを持っています。詳しい曜日や時間は直接お問い合わせください。電話番号は 0742-46-2678 0742-46-2678、 住所は奈良市富ヶ丘 3-3-1 です。あなたのための会堂です。どうぞお気軽にお越しください。日本福音自由教会協議会グレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会安田忠牧師の聖書のお話、幸いな人、お聞きください。
幸いとは幸せな人という意味です。私たちはどんな時幸せを感じるでしょうか。良い車が手に入った時でしょうか。お金がある時ですか。健康な時ですか。みんなから認められた時ですか。子供が良い成績を取った時ですか。自分の願い通りのことが進められた時ですか。時間が経つとなくなるものや失われたら消えていくものは、私たちに本当の幸せをもたらしません。いつまでも残るものが幸いをもたらすのです。聖書が言っている幸いな人、幸せな人はどういう人なのでしょう。またどのようにして幸いな人、幸せな人となれるのでしょう。共に教えられてまいりましょう。第一は、幸いな人とは罪を遠ざかる人です。罪人の三段階、罪と近くに歩み、罪の中に立ち止まり、罪の中に座り込む。幸いな人は一段階、罪人に近づかない、一緒に歩まない。二段階、罪人に立たず、親しい交わりを持たない、仲間にならない、立ち止まらない、心を一つにしない。三段階、罪人と座につき、群れの中にとどまらない、罪を犯さない、罪から遠ざかり、罪人と共に歩まない人です。第二に、幸いな人は御言葉を愛し親しむ人です。読み黙想し行う人、罪の道に歩むことのないようにも神の言葉を読み教えられることが大切です。御言葉を愛して従うことが大切です。御言葉を喜ぶ人ってどんな人でしょう。世に使わされている生活の中で御言葉を喜ぶとは、主の教えを愛する人です。いつも御言葉を感謝する人です。 御言葉はあなたを誘惑から守り、肉の心に歯止めをするのです。第三に、その結果、大きな祝福が約束されています。繁栄する、栄える、水路のそばの木のように、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。そして、何をしても栄える。今年、新しい仕事をする人もいるでしょう。新しく学び屋に使わされる人もいるでしょう。御言葉を口ずさんで歩んでいったら栄えるのです。水路のそばの木はなぜ繁栄しているのでしょう。いつも水分を豊かに受けて、絶対に枯れることがなく、やがて実を結ぶのです。何をしても栄えるのです。コロサイ書3章の16節には、キリストの言葉を豊かに住まわせる。その結果、家庭に表されていきます。家庭が祝されるのです。御言葉に満たされることは、聖霊に満たされるのと同一の祝福をいただきます。実が結ばれ、何をしても栄えるのです。御言葉に満たされている人は、聖霊に満たされている人なのです。あなたは御言葉に満たされていますか？御言葉に満たされるには、ただ多く読むだけではなく、御言葉を黙想し、御言葉によって霊の糧を与えられ、力づけられるのです。健全な人は大量に食する人ではなく、よく食物を咀嚼して消化する人です。あなたは幸いな人ですか？あなたは罪の世に使わされて生活している中で、罪から遠ざかり、神の言葉を喜びとし、神の言葉を愛し、口ずさみ、黙想し、実践していますか？その時、神が天来の祝福を私たちに注いでくださるのです。私たちに繁栄をくださるのです。祈り、御言葉の祭壇を築き直しましょう。
続いて、グレース宣教会富ヶ丘グレースチャペルの信徒、シン・オクチョルさんの信仰体験談、日本と韓国の架け橋、お聞きください。
主の尊い御名を賛美いたします。皆様おはようございます。私はシン・オクチョルと申します。2005年に韓国から来日し、宣教師として奉仕させていただいております。来日後、日本人女性と結婚し、4人の子の父でもあります。かつてはあまり結婚する気もなかった私が、日本へ来て結婚し、家庭を持つことができるように導いてくださり、神様へ心からの感謝とともに、日本との深いご縁を感じております。さて、先ほど子供が4人いると申し上げましたが、日本国際飢餓対策機構を通して、二人の子供を祈りと支援を通して育てております。なので、実際には我が家の家族は8人です。私は現在、日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロ大阪本部事務所で働かせていただいております。私の家庭が日本と韓国を結ぶ架け橋となり、神様に喜ばれる働きをしたいといつも祈りながら頑張って伝えさせていただいております。韓国にも同じ NGO 団体があります。日本に来る前には韓国の国際飢餓対策機構 ソウル事務所で働いていました。そのこともあって、今は日本と韓国の同じ団体の間で架け橋の役割をしています。日本人女性との結婚も、日本の団体での奉仕も、すべて神様の導きであり、豊かな恵みなので、いつも神様に感謝の心が絶えません。私は幼い頃から両親の信仰を見ながら信仰生活をしておりました。私は日朝学校に通い、家にいるより教会と牧師先生の家で過ごすことの方が多かったように思います。しかし、私がイエス様を本当に信じてクリスチャンになったのは高校2年生の時でした。その時、私は原因がわからない病気で6ヶ月の間、学校に行けず苦しんでいました。私は40日間にわたる断食と祈りをはじめ、奇跡的に病気が治りました。病気が治った後、私は自分の人生を神様に用いてもらいたいと思い、祈り始めました。その時、与えられた御言葉は、ルカの福音書4章18節と19節でした。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることをつけ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。この御言葉の通りに、韓国国際飢餓対策機構と日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロでの働きが与えられました。ハンガーゼロでは、貧しい国の人々のために、また国内においても心や体が弱っている人々のために、日曜の糧であるパンと心の糧である福音を伝えながら、神様の大いなる愛を伝えています。日本にもたくさんの韓国系の教会があります。私はいろんな教会にハンガーゼロの働きを紹介して、協力関係を構築しています。また、地震や洪水などが発生した時には緊急支援の奉仕をさせていただいております。教会を訪問しながら協力関係を作るのは簡単なことではありませんが、教会におられる牧師先生や信徒の方々とのお交わりはとっても大好きですし、辛いことがあっても諦めずに頑張っています。皆様、ぜひ日本国際飢餓対策機構ハンガーゼロと韓国国際飢餓対策機構の働きのためにもお祈りください。これはイエス様を信じる者が国籍を 超えて共に行うべき働きであります。最後に聖書の御言葉をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙3章28節ユダヤ人もギリシア人もなく奴隷も自由人もなく男と女もありません。あなた方はみんなキリストイエスにあって一つだからです。